どうぞペテロ第一の手紙5章を開きいただきたいと思います。神様が喜ばれる教会とはどのような教会なのか、私たちはこれまでこのペテロ第一の手紙の5章のところからペテロが教える9つの教えのうち7つを学んでまいりました。霊的なリーダーたちに対しては羊を牧しなさいと、つまり神様の羊をしっかりと飼うようにと彼は教えてくれました。また同時に教会の人々に対して長老たちに、そのようなリーダーたちに従っていくようにということを言いました。若者たちよと言われたのは、若者以外の人たちはそのような歩みをしていたからです。主が望んだことは、すべての教会員がそのようなリーダーシップに従うようにということを教えたわけです。三つ目に彼は、謙遜を身につけるということを言いました。ちょうどイエス様が最後の晩餐の時、泥と埃に汚れた弟子たちの足を洗われた。その姿こそが私たちが真似なければならないものであると。お互いに対して謙遜であれと。人を自分より勝っているというふうに思い、そして自分の利益よりも他の人々に仕える機会を探っていきなさいって。四つ目に彼は、神に対してへりくだることを私たちに言いました。言い方を変えると、神様を正しく崇めなさいということです。どんな時にも神を疑うことなく、希望を、また期待を置いて歩んでいくようにと。そしてあなたが本当に神様を正しく崇めているならば、神を神として崇めているならば、あなたは一切の思い煩いを主に委ねるはずだというふうにペテロは教えてくれたわけです。確かに私たちの日々の生活において我々を煩わすもの、我々の心を乱すものはいっぱいあります。健康もそうかもしれないし、仕事もそうかもしれないし、老後のこともそうかもしれない、お金もそうかもしれない、学校も子供もいろんなことで私たちの心は騒ぎます。でもそんな時にペテロが教えたのは、主に委ねなさい、そういうことでした。主に委ねるっていうと、なんとなく私たちは自らの責任を全く放棄して無責任な歩みをするようにと思ってしまうかもしれません。神様必要くださるんでしょ、だったらどうぞ神様必要を与えてくださいと、もう私は何もしないでその与えられるのを待ってますからと、そういうことを言ってるわけじゃありませんよね。当然私たちは神様を信頼し約束を信じているわけですが、私たちには責任があります。例えば仕事がなければ我々どうするか、神様仕事くださいと言って何もしないんじゃなくて、必ず神様の御心がなされることを確信して私たちは仕事を探しに行くわけです。そういうふうに私たちは自分たちの責任というのを果たす。ただし常に我々は神様の御心がなされることを信じ、それを信頼しながらその責任を果たしていくわけです。ある人はいろんな問題に遭遇したらその悩みの原因を考えないように、そういう問題を考えないように、そうすることが主に委ねることだ、ね、いろんな悩みがある、そんなこと一切考えない、それが神様に委ねることだって言うかもしれない。でもそういうことじゃないですね。だって考えなくても我々はその問題を抱えているわけです。またある人はその問題に遭遇したらその問題のそういう否定的な部分だけ見てとかじゃなくて、見方を変えてもう少し違った積極的なポジティブなものの見方をしましょう。そうすれば問題の解決を見出すことができるから、そうすることが神様に委ねることであるというふうに言うかもしれませんが、それでもそうじゃ、それでも神様のおっしゃっていることではないわけです。思い煩う、いろんなことを考えて苦しみ悩むことですけれども、その原因というのはね、皆さんね、自分にあるんだということを我々しっかり覚えなきゃいけないんです。いいです。思い煩う原因は自分にあるんです。自分がその心を神様、また神の真実さや約束から他の方向へと向けてしまうんです。 言い方を変えてみますと、いろんな問題に遭遇したときに我々は自分で何とかしなければ、自分でこの山を越えなければ、自分で解決を見出さなければという思いが心の中に潜んでいるわけです。それで我々は一生懸命自分の力で解決しようとやるんです。で、我々はもう分かっているんです。神様がどんなにすごいお方であり、神がどんなに偉大なお方であるかということは分かっています。分かっていながら人生の難問に出くわすと、我々は神様を信頼して解決を図るよりも、自分でどうしようと言って自分の力とか自分の知恵とか、また時によっては人の助けによって解決を図ろうとするんです。だから問題なんです。頭で分かっているんです。神様に信頼することが一番いいこと。でもいざとなると我々はしないんです。よくできないって言うんですけども、できないじゃなくて実はしないんです。したくないんです。そこに問題があるということに私たちは気づかなきゃいけないんです。だからある面では試練っていうのは私たちの心を明らかにするものです。いろんな問題に遭遇するときに私たちが本当に口では信頼してるって言うんです。神はすごいって言うんですけれども、いざそういうときに本当に私たちがその言ってることが理解されてるのかどうか、そのことが明らかになります。ですから神様が私たちを知るために試練を与えるんじゃないんです。分かってない私たちが私自身のことを分かるために神様はさまざまな試練をくださるんです。どれほど我々は弱いものであり、愚かなものであり、不信仰なものであるか。どんな時でも神様が必要なんだ、助けが必要なんだ、知恵が必要なんだ、その力強い完全な見てでもって導かれることが必要なんだということを我々は学ばなきゃいけないんです。頭で分かっています。憐れみ深い神様は我々が失敗に失敗を繰り返しているにもかかわらず、なおも憐れんで、なおも恵みでもって私たちを導き続けてくださっている。そのことを教えようと。思いません、皆さん。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょうって。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょうって。そんな人物になりたいと思いません？なぜそういうことができるかというと、これを語った方が神だと知ってるからです。どんなことでもおできになる神だっていうのを分かってるから、私たちはおっしゃったことをそのまま受け入れようとするんです。どっかで私たちは、たとえ神様がおっしゃってもこれは無理だとか、できないとかって言ってるっていうのは、神様を神様として崇めてないんです。神様がいつの間にか私たちと同じようなレベルの、ひょっとしたら我々以下の存在になってしまうんです。相手は神なんです。ですからペテロが教えてくれたことは、我々が本当に神様に喜ばれる教会になるために、またそのためには喜ばれる個人となっていくわけですが、そのために我々は神を神として崇める、正しく崇めるものにならなきゃいけないと。相手は神なんだ。おっしゃったこと、必ずそうなるんだと。そのように信頼しきる人々。そういう人々にあなたや私がなっていくことをペテロは望み、神様が望んでいるんです。そんな人物になることを望みます、自分自身が。あなたどうです？本当に神様がおっしゃったらそのようになるんだという確信を持って歩んでいく、そんな信仰者になりたいと思いません？そういう信仰者になることを神は望んでいるんです。そういう信仰者に神はあなたを変えていけるんです。でももし我々がなりたくないとするなら変わらないし、できないと思ってたら実際にそれは起こらないんです。それはあなたや私がもしそのような態度でもって主の前に立つんだったら、ね、私たちに問題があるからです。神様がたとえそうおっしゃってもそれを疑ってしまう。だから我々はその罪を神の前に悔い改めることで、そして本当に主の前にへり下る、神に対してへり下る、それは神様を神様として崇めることです。神の約束を疑うのではなくて、希望と期待を持って日々の歩みをなしていることです。だって神様が、この全能の方があなたや私のことを心配してくださるからって、こんな素晴らしい慰めの言葉を神様がくださった、 いっぱい心配できるけれども、我々勝手に心配することができるけれども解決は出ません。でも神様が心配してくださっている。だから私たちはその方のところに持っていくことができる。その方によって解決を見ることができるわけです。あなたや私に必要なことは本当に神様を神様として崇めることです。5番目に彼は私たちに身を慎みなさいと言いました。神の前にいつも正しいことを選択していきなさい。そういうことでしたね。そして6番目に目を覚ましていなさいと。非常にこれは2つ関連しているわけですが、目を覚ましているということは、御言葉にいつも立つことです。だって、サタンは一生懸命私たちを誘惑して我々が神様の御言葉を疑うようにと働きます。そして神様の御言葉を私たちが疑い、神の言葉ではなくて偽りに私たちの心が傾くようにとサタンは望むわけです。ですから、様々な方法で私たちを誘惑していく。だから我々はいつも御言葉に立つことが必要なんです。そのような誘惑の中にあって、もし私たちが神様の御心が分からなければどうしたらいいか、御言葉に戻ることです。御言葉にしっかりと立って神様がこうおっしゃったという確信に立つことです。そして7番目に彼が言ったことは、立ち向かいなさいって。我々は敗北者じゃないんです。勝利者なんです。我々はイエス・キリストにつながるものです。だから私たちは勝利者として生きていくことです。そのためにどうしたらいいか。どんな時でも御言葉に信頼していくことです。神に信頼することが勝利の秘訣です。神に信頼するということは神様の言葉に信頼を置いて生きていくことです。しっかり御言葉を基準に選択するだけじゃない。我々は御言葉の約束にしっかり立たって、神様がこうおっしゃったから信じる。そのような信仰が勝利をもたらすんだということをペテロは教えてくれた。だから私たちの教会が目指す方向というのは、神のお言葉がおっしゃったことを何があっても従っていくことです。それしかないんです。今日私たちは続けてこの最後の8番目と9番目のその命令をその教えを学んでいきます。12節から見ていただきたいんですが、8番目に彼はこう言うんです。しっかりと立ちなさいって、立っていなさいって。12節にそのように出てきました。これが8番目の命令です。私の認めている忠実な兄弟シルワノによって、私はここに簡潔に書き送り、勧めをし、これが神の真の恵みであることを明かしました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。8番目の命令が、しっかりと立っていなさいという、この言葉です。ペテロは、シルワノという一人のクリスチャンの名前をここに挙げています。この人物は、使徒の働きでは、シラスというふうに呼ばれています。同一人物です。パウロの宣教旅行に同行した信仰者です。このシルワノ、またこのシラスという人物は、エルサレム教会の一人の大切な指導者でした。また、使徒の働きの15章を見てみますと、32節のところに、彼は預言者であったということも記されています。使徒の働きの15章の32節のところに。パウロだけではありません。ペテロもこの人物に非常な信頼を置いていました。そして、この御言葉を見てみますと、このシルワノが、このシラスが、このペテロの手紙を、この読者たちのところに届けたんだというんです。彼が持ってったわけです。で、この12節を見てみますと、ペテロが、このペテロ第一の手紙、この手紙を書いたその理由が、ここに2つ記されています。なんでペテロがこの手紙を書いたのか。二つの理由がここにあります。一つ目の理由っていうのは、十二節の半ば頃に、進めをしと書いてある。兄弟姉妹たちに進めをなすために、ペテロはこの手紙を送ったんです。進めをなすため。この言葉は、励ますとか、慰めるとか、力づけるという意味を持った言葉です。ですからもう我々が学んできたように、この兄弟姉妹たちもこれからますます大きな迫害を受けていく。現在ペテロたちが経験しているその迫害も、ゆくゆくは彼らのところにまで及んでいくことをペテロは知ってました。そしてもうすでに彼らもいろんな迫害に遭遇していることをペテロは、特にこの5章のところでも私たちに教えてくれた。 ですからそのような迫害の中にいる人々、彼らを励ますために、彼らを慰めるために、力づけるためにこの手紙を送ったんだということをここで明かしてくれているわけです。それが一つ目の理由でしたね。二つ目の理由というのは、12節の後半に、これが神の真の恵みであることを明かししました。これが二つ目の理由です。神様の真の恵みを明かししようとした。そのようにペテロが記すわけです。明かしする、このことは非常に面白い言葉で、証拠を供給するとか、証拠によってそれが事実であることを確認するというような、そういう意味を持った言葉なんです。つまりペテロがしようとしたこと、ペテロがこの手紙を記した理由というのは、神様の恵みがどれほど素晴らしいものなのか、そしてその素晴らしい恵みによって、どんな時でも、それがたとえ迫害であっても、寂しさであっても、悲しみであっても、痛みであっても、どんな状況にあっても、この恵みによってあなたが支えられて生きることができるんだという事実を、確信を持ってから教えていくんです。まあ教えてきたんです。どんな大変な状況にあっても、あなたはその中で神の恵みに支えられて生きていくことができるんだ。つまりペテロはあなたがどれほど恵まれているのか、どんなに素晴らしい祝福をいただいているのかということをしっかりと教えようとしたんです。神様の恵み、このペテロ第一の手紙の中でそれが繰り返し教えられていました。神の恵みはあなたを罪より救ったというんです。特にペテロ第一の手紙の一章のところにそのことが出てきました。一章の3節ご覧いただきますと、そこにはこんなふうに記しています。ペテロの手紙第一の一章三節のところに、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいましたって。神様は私たちに、神聖、新しく生まれ変わる、そのような御業を成してくださった、ね、神は一方的に私のうちに働き、私を罪より救い出してくださり、新しく生まれ変わる、そんな経験を私に与えてくれたって言います。イエス様を信じになっていらっしゃる皆さん、あなたは生まれ変わったんです。新しくなった。この全能の神の前に、清い神の前に立つことができるものに、神様の恵みによってされたんです。こんな祝福をいただいているんです。もう神に逆らってきた私、神様に背き続けてきた私、神の敵であった私、それは死んだんです。今私は神の子供とされ、神の家族の一員として、この神様と共に永遠を歩める者へと神が変えてくださった。そのことをペテロがまず最初に私に教えてくれてました。4節を見たときに、これは3節の終わりから出てきます。生ける望みを持つようにしてくださった。私たちはこの地上のものだけ見て生きてるんじゃない。我々は将来見てるんです。いつかこの肉体は滅びます。しかし私たちはそれで終わるんじゃない。その先を見てるわけです。神と共に永遠を過ごせるんです。私たちには永遠が与えられてるんです。天にあって我々はこの神と共に過ごすんです。その約束をいただいたんです。ただの淡い希望じゃない。生きる希望です。廃れることのない。そんな希望を神様は私たちに一方的に与えてくださった。これが恵みだっていうんです。素晴らしい宝が私たちは天に蓄えられていることを4節で見ました。5節なんか見ていただきますと、一章の5節。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。なんと感謝なことに、我々は神様によって救われたら、その救いをいただいた私たちは、しっかりその神の御手によって守られ続けるって言うんです。救いを失うこともない。この全能なる神様が私を守っていてくださるんだって。この約束を我々いただいたんです。しかもこの罪よりの救い、神のものとされるというこの素晴らしい救い。ね、皆さん、これは天使も経験したことがないことだって。見ましたでしょ？一章の十二節のところで、 後半に書いてます。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることだって。罪を犯した天使たちに救いはありません。彼らにあるのは永遠の滅びしかない。しかし同じように罪を犯した私たちには救いが備えられたんです。そして我々はこのイエス様の恵みによってこの罪許され救いへと預かった。救いを預かった。救いをいただいた私たち。天使たちも経験したことのないこの祝福に私たちは預かったんです。我々は神の恵みによって救われたんだって。そのことをペテロは私たちに教えてくれた。それは私たちの功績によるのではなくて、神の一方的な大きな憐れみのゆえであると、彼は繰り返し私たちに教えてくれた。だからクリスチャンである私たちは、ね、神様の前に感謝しなきゃいけないものがいっぱいあります。その中の一つ、そしてその中で最も大きなものっていうのは、こんな私を救ってくださったという、この神の恵みに対してです。私は死んでも生きるんです。私には永遠の命が約束され、天国が約束されている。その素晴らしさをしっかりと覚えることであり、その素晴らしさを感謝することです。地獄に行って当然の私たちを、神は救い出してくださった。そのことをペテロは繰り返し教えて、何という素晴らしい恵みに預かったのかということを読者たちに教えるんです。そして私たちもそのことを学んできました。覚えてらっしゃるでしょ？このペテロ第一の手紙の1章の1節から12節まで。これは教理編だ。教理について教えてる。でも1章の13節からあとは実践編だって。どんなふうに我々クリスチャンが生きていくのかということを教えてくれたんです。で、今からいくつかのことを言いますからどうぞ聞いててください。いいです。今ノートに書くっていうのは非常に難しいかも思いますかと思いますので聞いててください。いいです。神様、こんなことを我々に約束してくださった。罪許された私たち、生まれ変わった私たち、救いに預かった私たちにはこんなことを神様言われたんです。一つは、神は私たちを清いものにしますって。ね、一章の五節に出てきた。我々を清いものに神様はますますしていこうとするんです。そして同じ一章の17節に我々が神様を恐れかしこむものにしようとなるように神様働くって。もっともっと神を恐れかしこむものに神様しようとする。そういう働きを我々のうちになしておられる。それだけじゃないんです。兄弟、姉妹を愛するものに我々を変えようとしているんです。一章の22節のところに。イエス様によって救われた私たちはこの素晴らしい救いを人々に伝えようとする。そういう働き人に神様を変えようとしているんです。2章の9節のところに。我々がこの地上にあって立派に生きていくように、立派な生き方をするものに神様を変えようとしておられる。そのことが2章の12節のところに出てきた。この世にあって正しく生きていくように。そしていろんな不当な苦しみを耐え忍ぶものに変えようと神様されているんです。2章の19節のところに。3章になりますと同じようなことを繰り返されているんですが、我々が善を行うものになるように神様は働こうとして、我々は変えようとしていらっしゃるし、4章になりますと、神様がくださった霊的な賜物を用いて、主に仕えるものになろう、なるようにと神様働いていらっしゃる。いいですね。リストってもっともっと上がっていくんです。もう我々すでに学んできたんです。何を言ってるかっていうとね、皆さん。神様はあなたや私を罪より救ってくれて、この恵みの中に入れてくださって、それで終わったんじゃないんです。神は今私たちのうちに働き続けて、我々を変え続けようとしているんです。どんなふうにか。神様に喜ばれるものへと神は私たちを変え続けようとしているんです、ね、そのような働きを神様はなしておられるんです。そしてあなたや私を変えようとしていらっしゃる神様、我々が変わっていくために必要なすべてのものを備えてくれたんです。それが恵みなんです。だから恵みによって救われた私たちは、その神様が我々を変えようとしておられる、それに必要なすべての恵みでもって生きていくことができるんです。言い方を変えると、あなたや私はもっと変わっていくんです。今、神様が教えてくださったように、このようなものに神はしようとするんだ。そのようなものに我々は変わっていくんです。ね、あなたの信仰は成長していくし、あなたはもっと変えられていくし、もっと祝福に、もっと喜びに満たされるものになっていくんです。そのために必要なものは全部神様備えてくださった。覚えていらっしゃいます？ 私の恵みはあなたに十分であるとおっしゃったじゃないですか。何を言ってるんですか。あなたや私が神様の御心に沿ったものに変わっていくために必要なものは神様がちゃんと備えたって言うんです。じゃあなんで私が変わってこないのかって。それは私がそのことを望まないからです、ね、なぜ我々の信仰が成長しないのか。信仰が成長することを望まないから成長しないんです。もし我々が成長することを望むならば神様は成長させていってくださるんです。だって神様がおっしゃったんです。あなたが成長するために必要なものは全部備えられたって。神様がどんな風に 私やあなたを変えようとしているかも教えてくれたって、ね、どんなものになるように望んでいるのか教えてくれたんです。でそれを言う人に変わっていくために必要なものは備えてくださったんです。我々が神様、あなたが教えてくださったような人に私を変えていってくださいと。私がもっとあなたに喜ばれるものになるように助けてください。もし我々がそのことを期待するなら神様はそのような働きをなしていってくださるんです。よく私たちはそんなことなかなかできません、弱いですからって言うんです。それを聞いてるとなるほどなと思うかもしれない。でも言い換えてみたら私はしたくないって言ってるんです。いいです、我々の選択なんです。それはでも私たちが神様、私はあなたが望まれるような人物になりたいですと望むならば、神様は私たちをそのような人物に変えていってくれるんです。だって神はもう聖霊をくださったし、御言葉をくださったし、すべて必要なものは備えられているんです。あとはそれを使ってそのような生き方をするかどうかなんです。ペテロはこのペテロ第一の手紙の5章の中で、この恵みの中にしっかりと立っていなさいと言いました。つまり彼が言いたかったことは、神様の恵みが常に備えられていることを忘れたらあかんっていうんです。あなたは恵みによって救われ、その恵みによってしっかりと守られてるんだって。あなたはその神が備えてくださった恵みによって信仰生活を送ることができるんだって。それを忘れたらいかんっていうんです。ですから私たちがそのことを覚えるならば、我々の信仰生活の歩みから無理です、できませんという言葉がどんどん減っていくはずです。だってね、皆さん、クリスチャンの特徴というのは希望じゃないですか。このペテロが我々に教えてくれたように、どんなふうに神様がこんな罪深いものを変えていってくださるのか、そこに我々は期待を持つことができるんです。私はもうダメだ、私は無理ですっていうのは自分の力でやってきたその歩みの結果です。その結論です。でも我々はこう言うんです。神にあって可能だって。全能なる神さんが私のうちに働き続けてください。私を変えてってくれる。だから我々はそこに希望を見出すんです。こんな罪深いものをどんなふうに神様は変えてってくれる、どのように働いてくださるのか、そんな希望を持って我々は生きていけるんです。だから恵みを忘れたらあかんって言うんです。あなたや私が変わるために必要なものは備えられているんです。変わっていくんです。必要なのは主よ、どうぞ私を変えてくださいとする、そのような心からの願いです。最後8つ目の命令がこの14節のところに出てきます。13節からお読みします。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいって。この挨拶を交わしなさいっていうのが9番目の命令です。ペテロは最後に何をクリスチャンたちに望んだのか、何を命じたのか、それは兄弟姉妹が互いに愛し合うことを命じたんです。それを見る前にこの13節のところにペテロが挨拶を送っています。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人たちがよろしくと言っています。バビロンって一体どこなんでしょう。今話題になっているあのイラクなんでしょうか。そんなところにペテロがいたんでしょうか。実はこのバビロンというのはローマを指しています。 なんでそう言い切れるかというと、紀元1世紀においてユダヤ人たちの文献においてこのバビロンはローマを指してたんです。同時に黙示録を見てみますと、黙示録の中でもバビロンと出てきます。それはローマを指しています。例えば黙示録の5章の9節のところ、またそれ以外のところを見てもこのバビロンというのはこのローマのことを指しています。なぜそうかって言いますとね、旧約聖書においてこのバビロンというのは罪に溢れた、満ち溢れた町だったんです、ね、バビロンはその国はその町はそして人々は神様に逆らい罪に情欲に満ち溢れた、そういう国家だったんです。新約の時代になってまさにそれはローマです。ローマも同じように神に逆らい神を愛する者たちを迫害し情欲に溢れた国家でした。ですからペトロはここでこのバビロンにいると言った時に人々はよく分かったんです。どこの場所を指しているのかが、ローマのことを指していることがよく分かった。そこでペトロはバビロン、つまりローマにいるあなた方と共に選ばれた婦人たちがよろしくと言っているという、こういう挨拶をしたんです。もう一つ出てくるその疑問というのは、この選ばれた婦人たちが、もちろん最初の部分、あなた方と共に選ばれた、神様が恵みによって救ったんだという話です。じゃあこの婦人がよろしくと言っているというのはこれ何なのかです。文字通り解釈するか、比喩的に解釈するか、それによって大きく違います。ある人々はこれは文字通り解釈すべきだというんです。そうすると、これはペテロの妻か、それ以外の誰か女性だ。そういうふうに解釈します。で確かに、コリント第一の手紙を見てみますと、ペテロも宣教旅行に夫人を伴ってました。ペテロだけじゃなくて。もちろん皆さんご存知のように、ペテロは既婚者でした。だから働きの中で、彼がその妻を伴って働きをしたところがあったことが聖書の中に記されています。しかし不思議なのは、そのなぜこの特定の婦人がこういうふうな挨拶を送るのかとか、そこで比喩的にこれを解釈するならば、これは教会を指します。でどちらかというとこれは教会を指しているというふうに解釈する理由はって言いますとね、教会というギリシャ語が実は女性名詞なんです。そしてもう一つ、教会はキリストの 花嫁として扱われています。そういうところからペテロはここでローマにいるあなたたちと同じように神様の一方的な恵みによって救いに預かった教会のみんなから兄弟姉妹であるあなたたちに挨拶を送るんだ。もう一つここに挨拶の送り手が出ています。私の子マルコもよろしくと言っています。このマルコという人物の名前がここに出ています。これはバルナバのいとこで、この手紙が記された時に彼はローマにいたことが分かっています。まあ、そういうところからもこのバビロンというのがローマであるというふうに結論付けていくわけですけれども、私の子という表現をペテロが使っています。もう皆さんよく存じのようにパウロがそういう表現を例えばテモテに対して使った場合、パウロが伝道してテモテが救われたから霊的な子供というふうに呼んでる、ね、でここで私たちがそのペテロがマルコのことを私の子と呼んだときに、ペテロが伝道してマルコが救われたのかどうかというのはその記録はありません。ただ分かっていることは、これは自分の子供というよりも霊的な意味で言っていることは分かりになりますでしょ。ですからペテロの弟子であったこのマルコというふうに言えるわけですが、こういった者たちがあなたたちに挨拶を送るんだということを言って、14節、愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいという言葉が続くわけです。特に初代教会にあってこの口づけというのは交わりと愛の印として人々は実践したわけです。初代教会にあって人々は本当に互いが口づけを持ってお互いの愛をそういう形で表現したんです。1980年に私が初めてソビエトに行った時に、教会です、そのクリスチャンたちが その使ってた挨拶っていうのは、ここに記されているように口づけでもって挨拶していました。私はロシア人の習慣だと思ったんですが、答えは聖書にそう記してあるじゃないですか。互いに聖なる口づけを持って挨拶をしなさいって。彼らは言われた通りやってたんです。じゃあペテロはここでそういう行為を私たちが行うようにということを言ってるのかというと、そうでないことは明らかです。つまり挨拶の方法というのはどうでもいいんです。それが握手であったり、日本だったらお辞儀をしたりとか、いろんな方法がある。ペテロが言いたかったのは、形ではなくて、そこに愛が必要だということを教えたかったんです。バークレーという神学者はこんなことを言うんです。これは教会がまだ本当の家族、本当の交わりであった頃、キリスト者がお互い同士をよく知り、愛し合った頃に起こったのである。初代教会にあって、兄弟姉妹たちが本当に愛し合っていたゆえに、彼らは自然とそのような挨拶をしたんです。ですから、そういう挨拶をすれば何とかじゃなかった。本当に愛するという、その思いがそのような形で現れたんです。もちろんそこに、そういった罪の思いはありませんでした。しかし本当に愛する者同士、そのような形で愛を表したわけです。彼は続けてこう言うんです。それは交わりの真実性が教会内で失われていくとき、存在するのをやめざるを得なくなった美しい習慣であるって。だんだん交わりが希薄になってきた。集まってもただ挨拶するだけ、ね、そういう中でだんだんだんだんそのような愛の交わりというのが失われていったということを言っているわけです。今見てきたように私たち、ペテロが本当に神様が喜ばれる教会となるために、あなたや私が実践しなきゃいけないことは何かって言ったときに、我々は兄弟姉妹を心から愛することだって、ね、愛する。我々は彼らのために、お互いのために祈り合ってことが必要です。教会のこの群れの中にあって、本当に取りなしの祈りをなしていくこと、またどうでしょう、お互いを助け励ましていくこと、愛の行為じゃないですか、ね、でも皆さん経験されているように、本当に皆さんが重荷に、人々のことを重荷に持ち始めると、神様いろんな働きを示してくださいますでしょ。教会のことを祈り始めると、神様特別にあの人のこと、この人のことって心に重荷をくださる。そうして皆さんがお手紙をお書きになったり、訪問されたり、いろんな形で励まされる。それは皆さんが喜んで主に使えようとして、そして主があなたを使ってくださっているからです。そうやって私たちは愛を示していく。どうでしょう？愛し合ってるんだったら、お互いの悪口を言ったり、噂をしたり、批判を口にするなんてことは、愛の行為なんでしょうか？もう分かってますよね、そんなのは違うって。神様望んでらっしゃるのは、我々がそういったことを口にしないことです。愛するんだったら、またお互いの必要に応えることが必要だし、またお互いが霊的に成長していくために高め合っていくこと、そういう交わりを持っていくことも必要です、はい、ペテロが望んだことは、そういう何か決まった形を守りなさいではなくて、兄弟姉妹たちの間に愛が必要だって、そのことを彼は言ったわけです。だって我々が愛し合うときに、この世の中に対して大きな証しを我々はなすことができるからです。我々がお互いに救われたことを喜び、兄弟姉妹とされたことをお互いに喜んでいるならば、おのずとそこには一致が生まれてきます。一致を作らなきゃいけないんじゃない。我々が愛し合っていくときに、結果としてそのようなものが生まれてくるわけです。最後を見てください、14節の。ペテロはこんな言葉を持ってこの手紙を締めくくります。キリストにあるあなた方、すべてのものに平安がありますようにって。パウロも同じような挨拶をしています。ペテロはここで、平安があるようにって。 イエス様は実はこんな挨拶を予言なさいました。こんな祝福を与えられた。平安があるように。クリスチャンである皆さん、我々がしっかり覚えなきゃいけないのは、我々は神様の恵みによって救われ、日々の歩みにおいて神様が必要な恵みを備えてくださり、そしてどんな時でもこの神の平安を持って生きていくことができるんです。この祝福に預かったのは救われた者たちだけです。イエス様がヨハネの14章のところでおっしゃったように、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんって。そんなふうにイエス様がヨハネの福音書の14章の27節のところでおっしゃった。世が与える平安とは違う。物が与える平安とも違う。人間が与える平安でもない。神様が持ってらっしゃる平安を神様は私たちにもすでに与えてくださった。その平安を持って我々は生きていくことができる。こんな祝福に預かって、じゃあなんで私が平安を持って生きていけないのか、生きていけないのか。それは我々がその神様の素晴らしさを忘れてしまっているから。そして神様の方を見ないで私たちは状況に目を奪われてしまっているからです。今日私たちが神様から教えられてきているように、我々がどんなふうに歩んでいったらこの祝福を自分のものにすることができるのか見てきたんです。イエス、神の前に正しく歩んでいくならば神様は祝福をくださるんです。この平安はあなたに与えられているんです。そしてその平安を持って日々どんな時でも歩んでいくことができるんです。しかしそのために私たちは正しく歩むことが必要なんです。この五章を通して我々は教会が主に喜ばれる教会となるために、それぞれどんな責任を果たしていくことが必要なのかっていうのを見てきたんです。9つのことがありましたでしょ。リーダーたちよと、神の羊を飼いなさいって、彼らを養い世話をしなさいって、導いていきなさいって、人々に対しては霊的なそういったリーダーたちに従っていくようにって言いました。そしてお互いが謙遜であるように、一人一人がいつも神様を正しく崇めるようにって、常に神様に期待と希望を置くようにって、神様を疑ってはならない、信頼していきなさいって。そして5番目に、神様の前に常に正しいことを選択しなさいって、そしていつも神様の御言葉に立ちなさいって。どうかなと思うことがあったら戻るべきところは神様の御言葉なんです。御言葉が何て言ってるか、それをしっかりと見てその御言葉に立ちなさいって。7番目に、神様の御言葉を信頼するように、その示された神の約束を疑ってはならない、それを信頼していきなさい。そして8番目に、神様の恵みを忘れてはならない。どんな素晴らしい恵みによって今の私があるのか、そしてその素晴らしい恵みによってこれからどんなことが約束されているのか、そのことをしっかり覚えることです。最後に、兄弟姉妹たちを互いに愛し合っていきなさい。そのようなものにあなたが変えられなさいと、その時に群れ全体が変えられていくんです。群れが神様の前に喜ばれる群れへと変えられるわけです。このペテロ大使の手紙を終えるにあたって、ね、皆さん、いろんなことが教えられたはずですけれども、しかし皆さんがぜひ覚えていていただきたいこと、それはいつもどんな時にもあなたは希望と期待を持って生きていけるということです。いろんな問題にあなたが今直面していらっしゃるとしたら、しっかりと主を見上げることです。これからどんなふうに主が導いていってくださるのか、どんな技を成してくださるのか、そのことを期待することです。期待できるんです。我々はこの方が神だから。いろんな苦しみの中にいらっしゃるあなたは、どんな御業を神様がなしてくださるのか、そのことに期待を置くことができるだけじゃなくて、必ず神様はこれを通してご自身の栄光を表してくださるという、その約束に立つことができます。それを通して自分の信仰も成長するし、神の素晴らしさが明かされていく。だから私たちは絶望するんじゃない、失望するんじゃない、期待を持つんです。主よ、どうぞあなたの御業をなしてください。 こういうことが期待できるから、期待して生きていけるから、信仰生活ってのは楽しいんです。違います?重荷じゃないんです、ね。自分で生きていくのは重荷だったんです。でも神と共に歩み、自分の重荷を、重い煩いを一切主に委ねていくことができる。こんな信仰生活を歩めるから我々は、日々の生活を感謝しながら、喜びながら歩んでいくことができるんです。そして、そういう歩みこそ、あなたが救われた目的、あなたが生かされている目的、主の栄光を表す生き方です。いいです、皆さん。神の栄光を表すためにあなたは救われ、あなたは生かされているんです。どうしたらその栄光を表すことができるのか。どうしたらこの素晴らしい神様の偉大さが示されていくのか。この神様が教えてくださった御言葉に従うことです。希望を失ってはならないんです。主に信頼することをやめてはならないんです。どうぞ、この一週間も、主を私を用いてくださいと、あなたの御栄を表してくださいという、その願いを持って、主の技がなされることを信じて、期待して、歩んでいきましょう。父なる神様、こうしてあなたが、この時間を与えてくださり、大切なことを教えてくださったことを本当に覚えて感謝いたします。あなたは実に偉大な神様です。恵みに満ち溢れた方です。どうぞ私たちがもっともっと深くそのことに心が開かれてまいりますように。どうぞ私たちはこの真理に目が開かれてまいりますよ。あなたと共に生きることがどんなに素晴らしいことであるかということをしっかりと悟ることができますように。そしてどんな時にもあなたの御業を期待しながら生きる信仰者に我々を変えてください。そしてどうぞ罪深い弱い私たちですが、あなたの御栄を表す器として一人一人お持ちください。あなたは実に栄光をお受けになるにふさわしい唯一誠の神様です。今日の恵みを感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。